石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますか。
はい、この番組を担当させていただくようになって、国会中継を見る機会ずいぶん増えたんですね。
ありがとうございます。
恥ずかしいんですけれども、なかなか見ることができなくって、
いえいえ、まあね、
石川さんが出てらっしゃったりしたら見なきゃと頑張って見てるんですけれども、そんな中ふと疑問に思ったことがあるんですけれども、はい、欠席したり席を外したりすることって自由なのかなと思ったんですね、うん、はい、結構空席が多いなっていう時が多くて、うん、少し前に田中防衛大臣がコーヒーを飲まれたりとかあったじゃないですか、はい、どういう取り決めになってるのかなっていうのがふと気になりまして、ここで伺いたいと思います。
まあ、当然委員会の時間というのは座ってしっかり審議に参加するというのが原則だと思います、はい、まあ、もちろん長時間その7時間ずっと委員会が続いたりしてますんで、トイレに立ったりとか自分の質問の時間じゃない時にですね、まあ、少し席を外したりということはまああったとしても、それをまあそっちのけでですね、先ほどあったような元防衛大臣のまあがしかも答弁者ですよ、元防衛大臣、はい、自分はその質問を受ける立場にあって、であの時は予算委員会の外交防衛に関する集中審議ですから、まさに自分が国民の声を受けて質問する議員の質問を受けなければいけない大臣が席を外してコーヒーを飲みに行っているというですね、もうありえないことが あったりとか、先日もちょっとびっくりすることがありまして、東日本大震災のに関する復興特別委員会、久しぶりに開催されたんです。その委員会の最中に国土交通省の副大臣がなんと突然委員長の許可を得ずにいなくなっちゃったんです。
なくなっちゃった、
まあ、本人曰く、まあ、質問がもう終わったと、自分が答えるべき質問が終わったというふうに、まあ、勘違いをして、誰の許可をも得ることなく、本来委員長の許可なくですね出ていくなんてことありえないんですよね。それが突然いなくなってしまって、もう大問題ですから、そこで委員会がストップしてしまったんです。せっかくこう被災地の方々のさまざまな課題があって、それを国会の場に伝える、そして政府に改善を求めていく、そういう委員会の場が、まあ、副大臣の勝手な判断、勝手な行動でストップしてしまっている、大変残念でありえない、もう議会としてはありえないことが、
はい、
先日もありましたね。
信じられないですね。
本当に信じられない状況
です。この機会に聞きたいなと思うんですけれども、はい、国会中継見ていますと、まあ、国会議事堂で行われてますよね、私行ったことがないんですけれども、はい、初めて行かれた時は、まあ、2年前ぐらいになりますか。
そうですね、はい、
どう思われましたか。
そうですね、何も別に特別な場所であってはならないなというふうに思うんですよね、はい、いつも国会の中歩いていると、修学旅行の子どもたちとかたくさん見学に来てますし、国民のための場所ですから、東京にいらっしゃる機会があればね、ぜひ一度遊びに来ていただくといいかなというふうに思いますね。
個人でも見学できるんですか。
できます、できます。見学のコースがあって、まあ、天皇陛下が入られる場所とか、あるいは本会議が行われる本会議事堂、まあ、本会議が実際行われているときはその中見ることはできないんですけれども、本会議が行われていないときはその本会議事堂も見ることができますし、ぜひ機会があったら武田英子さんも
行ってみたいです、
ね、見学に来てください。
こう遠目で見ていて絨毯ふかふかしてそうとかは分かるんですけれども、はい、なかなか行ってみないとその広さとか空気感っていうのは分からないですもんね。
そうですね、まあ、特に今はずっと節電してますので、結構暗いイメージがありますけれども、まあ、
確かに中継中も皆さん暑そうだなと思ったことあるんですけど暑いですか。
そうですね、冷房も設定温度高めにしてますので、比較的暑いですね今は。
そうなんです
ね、はい、だからクールビズの期間も国会今は長くて5月から10月までと非常に長く取ってますし、まあ、その分節電をして
大変な部分もあるわけですね。
そうですね、
はい。それから審議しているところで、はい、席順っていうのは決まってるんですか。
本会議は席順が決まっていて、まあ、参議院の場合ですと議長の、まあ、真ん前から見て、まあ、左側が第1党、それから右側が第2党で、その次にその第1党の横に第3党、それから第2党の横に第2党の右側に第4党という順番で席が割り振られています。
その党の中ではあなた前行きなさいよとかいうのはあるんですか。
いや、これはもう議長が議席の順番を案として出して、それで合意するので、ただどちらかというと機能浅い新人さんですねが前に行って、機能長い方、まあ、長年やってらっしゃる方が後ろに行くというのが慣例にはなっていますね。
そうなんですね、だから石川さんのお顔が結構 前の方に
本会議場ですと私一番前に
座ってますね。そうですよね、はい、たくさん見たなと思いますけれども、このことを踏まえてまた国会が始まりましたら見ていきたいと思います。ありがとうございます。
あとそれは本会議場なんですけど、委員会の席は、委員長の席があって、その委員長の大体右側が与党の席、それから左側が野党の席という感じで、与党と野党がこう対峙する形で審議を行うケースが多いですね。
他の部屋にも、そういう会議ができるようなところもあるんですよね。
いろんな委員会がありますので、例えば私今文部科学委員会って教育とか科学技術に関する委員会にこの間から所属してますけれど、そういう委員会もありますし、先ほど言った復興特別委員会、震災の復興に関して集中的に審議をする委員会もありますし、国会議員がそれぞれ所属する委員会で、審議をして、でその委員会で可決されたものが本会議に挙げられて、最終的に、法律として通るという順番になってるんですよね。
よくわかりました。なんかこう頭の中に黙々っと想像ができました、
はい、ぜひ今度ね、はい、見学に来ていただいて、はいはい、案内しますので。
ありがとうございます。今国会のことも聞きたいんですけれども、はい、例えば特例公債法案、はい、赤字国債発行する法案が時間切れで廃案になりましたよね、この廃案になった法案っていうのはどうなるんですか。
そもそもですね、今回平成24年度にどういう事業を行うか、政府がどういう予算を組むかということを、平成23年度の終了までに決めるんです。で、この予算は衆議院の優越が認められていますので、衆議院で多数を持っている与党、民主党によって可決されて、24年度こういうふうにお金を使っていきましょうというのがスタートしているんですが、そのお金を使っていくために必要となる財源のとなるのが、国民の皆様からいただく税金と、それから国債といいまして、債券を発行してそれを買っていただいて、そのお金で財源を賄っているんです、
はい、
で、大体国の予算1年間で今91兆円ぐらいの予算を組んでるんですが、そのうちの44兆円、大体半分ぐらいですね、がその国債で賄われている、借金で賄われているという状況なんですけれども、この今平成24年度はこの国債を、赤字国債を発行するための法案がまだ通ってないんです。政府の中のお金がどんどんなくなっていっていますので、はい、予算がもうこの秋には財布が空っぽになってしまって、で政府の事業を行えなくなってしまうという可能性もあるんで、その支出の抑制を少しずつ行っているんです。だから一日でも早くこの赤字国債を発行するための特例公債法案というんですけど、これは成立をさせなければいけない、そのために今政府として最優先課題として取り組まなければいけないんですよね。どうやったら今のこのねじれ国会の中で、厳しい状況の中でこの法案が通るか、通すことができるかということを知恵を巡らして、そして野党の協力を得るために働かなければいけない、それが政府与党の最大の責任なんです。それが政府を担っている、政権を担っているものの責任なんですけれども、これを今放棄してしまってまして、国会の最終盤で何が起こったかというと、
はい、
衆議院で無理やり一方的に採決をしてしまったんです、
はい、
で、自民党は棄権をしましたし、我々は赤字国債については今の予算、非常に水膨れしている予算ですので、無駄遣いが多いので賛成はできないということで反対票を投じました。衆議院では多数を取ってますから可決をすることができるんですよね、
はい、
ただ参議院ではねじれ国会ですから通すことできないわけですよ。で参議院でどうやって通すかということをきちんと環境情勢をして、野党のいろんな意見があるならそれも取り込んで成立をさせるということを最優先しなければいけないのに、参議院で通る目処も何もないままに一方的に衆議院で可決をして参議院に送ってきて、参議院では当然そんな状況で通るわけないので、廃案になってしまったということなんです。
何を考えてらっしゃるのかが
な
かなか私たちに伝わってこないですよね。
今この状況で赤字国債が発行できていないので、
はい、
例えば地方自治体に対して配る地方交付税というものがあるんですけど、これは地方自治体が、いろんな事業をやってますよね。市民のサービスのための、県民府民のサービスのための事業をやってます、
はい、
そのサービスを行うための重要な財源となるのがこの地方交付税なんですけれども、この地方交付税、国から年に4回に分けて配られているんですが、そのこの9月に配るはずだった地方交付税を、予算がないからという理由で、遅らせて、しかも減額されて配っているという状況なんです。で足りない部分をどうするかというと、地方公共団体は自治体はそれぞれ穴が開いてはいけないので、サービスを止めるわけにはいかないので、金融機関から逆に今度はお金を借りなきゃいけなくなる。
そうなんですね。
で金融機関から地方自治体がお金を借りるとどうなるかというと、利子が発生しますよね、
はい、
その利子を国民の税金で払わなければいけないと ということになりまして、その政権与党が本来であればこう予算を執行する最大の責任を担っているし、この予算をどうやって執行するかということを考えなければいけないのに、この赤字国債を発行するための法案を成立させるためのまあ熱意とか、あるいは働きかけとか知恵や工夫、環境を作る、そういう努力を行わずに一方的にあの参議院に送りつけて、それで廃案にさせてしまうという、うん、まあ、ありえない状況ですね。
私たちにツケが回ってきてもね。
そうなんですよ、結局国民がツケを負うことになるんですよね。
信じられないですね。
政権を通してはやっぱりこう責任感というものがない。で、なぜこういうことをやっているかというと、まあ、あたかもですね、その野党が反対しているからこれが通らないんだということをまあ見せつけたいという意図だと思うんですけれども、これはあの必要なものは通さなければいけない、必要な形にして通さなければいけない。私たち公明党もあの今予算 の, その無駄遣いがあるから反対だと言ってるんだって、それを縮減するなりあの形を変えて、する努力をすれば通るわけですよ。そういう努力を、まあ、怠っている現状だということですね。
はい、わかりました、ありがとうございます。